通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月22日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、毎日言ってるかもしれないけど、月曜日は疲れるよね。週明けの仕事一発目ね、とか言いながら、今日仕事に行くと火曜日も疲れるよね、まだ前半だからエンジンかかりきってないみたいなことをね、なんとか自分の都合いい方にね、思い込むようにして、一日一日と早く帰ろうとしているタダでございます。そんな感じで、まあとはいえね、早く帰ろうとしていながらもそうじゃない時もあるし、早く帰れたとしてもその時間中はね、激しいストレスやね、とても大変な、まあ、働くということはそういうことかもしれませんがね、そんな時間に追われることもありますよね。そんな中、やっぱり気持ちがほっこりする時間っていうのをね、自分の中で作っていくっていうのは大事かなっていうふうに思います。皆さんどうですか？気持ちがほっこりする時間、日々の中で意識的に作ったりしてます？まあ、僕のね、話が参考になるかどうかは別として、僕の場合という話をね、少ししたいと思います。僕の場合はね、通勤電車の中でほっこりする時間がね、作れていることが多い。毎日じゃないけどね。まあ、妄想癖的なものもね、それなりにありまして、はい。そんな妄想癖も相まって、通勤電車の中でね、人間観察することが、僕のね、割とほっこりする時間だったりするんですよね。ちなみに、昨日はね、どんな人間観察ができたかというとね、まあ、目立って僕の中の心に残ったのは2人。1人目は、パンたっぷりおじさんですね。これはね、帰りの電車の乗り換えの時にね、僕通勤時間帯なんで、やっぱり帰宅ラッシュで、座席がね、椅子に座れることがなかなか難しい。まあ、都会に比べてね、その乗車率、満車率、ね、170% とか 200% とかいうほどじゃないけど、ね、ぎゅうぎゅうで入れない電車とかではないけど、椅子には座れなかったりする。まあ、時々座れたりするっていうところで、空いてる座席をね、探してうろうろと歩くわけなんですけど、まあ、その中でね、座席に座っている一人のおじさんがめちゃくちゃ目立ったわけ。それがね、パンをもんぞすごくたっぷり持ってたのよ。まあ、どこのパンかというとね、まあ、僕の住んでいるエリアでは本当老舗的なね、有名なパン屋さんの袋を持ってて、その袋の中にね、本当何、コンビニのビニール袋の中とか台とかぐらいのサイズかしら、それぐらいのサイズの白いビニール袋にね、たくさんもうパンがパンパンになるぐらいね、パクパンパンですよなるぐらい敷き詰められていて、それをね、膝の上に乗せて両の腕でね、パンがこぼれ落ちないようにキープしてるわけ。それだけでめちゃくちゃなパンの量じゃない？誰が食う？どこに持っていくってね、思いながらちょっと見たりしてましたね。さらにそれだけではとどまらず、そのパンの袋にパンが入りきれずに、別袋でメロンパンがね、5個から10個ぐらいドドドドドッとね、透明なね、袋の中にね、入ってたんですけど、いや、パンたっぷり買いすぎやろとね、そら美味しいと思うよ、そこのパン屋うまいから。いや、しかし買いすぎよねと。もしかしてあれですか、ビッグダディ的なサムシングですか、みたいな感じでね、思ったりしましたよね。まあ、これに答えはなく、ただ僕の妄想の思いのままに、そして真実は霧の中に消えていくわけですよ。それが楽しい時間。そしてもう一人ね、面白かったのは、何と命名しましょうか。リアル呪術廻戦とでもね、名付けましょうかね。風貌はね、いわゆるジャパニーズオタクみたいな感じですよね。メガネかけてて、ちょっと猫背、リュック背負ってて、髪の毛はボサッとしてるみたいな感じで。で、僕の隣でね、立ってたんで、ちょっとスマホが見えましたと。漫画読んでたんですよね。まあ、ちょっとどんな漫画読んでるかよくわかんなかったんですけども、こう漫画をシュッシュッシュッシュッシュッとね、手でスライドしていって読みました。で、読んでる途中か、1話終わった後みたいなところかな、ちょっとわかんないけど、その時にね、なんか、人差し指と中指を、クロスさせて、 親指ちょっとピーンと外に張って、目の前の空間に何かの陣をね切るような感じの素振りを見せました。シャシャシャシャシャシャみたいな感じでね、なおかつ何かしらブツブツ言ってましたね。はい、まさに何かしらの呪術をかけていたんじゃないかなというふうに思います。ただ漫画読んだ直後だったから、それが誰に対しての呪術かっていうのがちょっと気になるよね。もしかしたら全然呪術とは関係ないかもしれないけど、あんなね不思議な動きとセリフ言う人あんまいないからね。そう、もしくは満員電車、満員ではないけど、その電車の中にある誰か気に食わない方に対して呪術ね、呪詛をかけていたのかもしれないし、もしかすると隣にいる僕なのかもしれないと、そんなことを妄想しつつね、結局正解は分かることなく、真実は聞いてなかれね、別にハマってないですよ。ただ言いたかっただけなんですけどね。まあそんな感じで、いろんなね、まあ、あの人間観察をする中で、自分の中でね、ほっこりする時間を作り出せてるのは割といいことかなっていうふうに思ったりします。皆さんももしよかったらね、自分のほっこりする時間作ってあげてください。こんなふうにね、じっくりほっこりする時間をね、作ってるよっていうのがね、あれば、コメント、DM、リターなどでね、ご意見いただければ嬉しいなというふうに思いますし、まあ、僕も参考になりますし、僕以外のね、方の参考にもなったりするかもしれませんね。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は終わることを願い名付けられた言葉たちというタイトルでお話をしていきたいと思います。まず言葉はなぜ生まれるんだろうかっていうふうにね、今日考えたんですよね。まあ、僕なりの解釈ですよ、今日お話しするのはね。言葉はなぜ生まれるのだろうかと考えた今日、僕の答えはその時々の認知や統一見解、つまりコミュニケーションに必要だからだと思ったんですよね。まあそれが合ってるかどうかは別として、まあでも言葉の成り立ちを考えることで、言葉に込められた思いや願いをね、感じることができたりね、そして僕らはそのことにより言葉をより大切にできるかもしれないっていうふうにも思いました。そしてね、タイトルの終わることを願い名付けられた言葉たち、まあ、この言葉についてそこからね考えたんですけども、まあ、たくさんね終わることを願い名付けられた言葉っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。僕もね本当に、まあ、思いついた感じで喋ってるのですごく整理ができてるわけではないんですけども、まあ、例えばね僕の活動領域である福祉の世界にもね、割とこの終わることを願い名付けられた言葉たちはあるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、今回この話をね、しようと思ったきっかけになった言葉は何かというと、合理的配慮っていう言葉なんですよ。合理的配慮という言葉はなぜ生まれたのでしょうと考えた時に、僕はね、合理的配慮がなされていないから生まれた言葉だっていうふうに思ったんです。なので、合理的配慮というのは、合理的配慮という言葉がなくなるくらい、合理的配慮というものが当たり前になればいいな、そんなね願いを込められ、変化を求められて作られた言葉なんじゃないかなというふうに思いました。まあ、こんなふうに言葉のね背景を知る、まあ、合理的配慮のように終わることを願い名付けられた言葉の存在があることね。そしてまた障害なんて言葉はどうでしょうかね。これは終わることを願い名付けられた言葉とは少し違うんじゃないかなというふうに僕は思ってて、まあ、これはなぜ名付けられたかというと、生涯という名前がね、言葉が現れた、生まれたのかというと、まあ、その言葉の、生涯という言葉の対象の人たちが幸せに暮らせるために作られたんじゃないかなというふうに思います。いずれもね、共通して言えることは、決して差別のためにとか、差別を助長するために生まれた言葉たちではないということ。なぜかね、こういうふうにポジティブな願いを込められて作られた言葉のはずなのに、差別であったり差別を助長するムーブのためにね、悪用というか良くないふうに活用されているっていうのをね、見かけるなって感じるの。やっぱり言葉の持つ意味を考えるね。そして言葉の間違った活用をしないようにしたいですよね。本当ね、この言葉っていうのはこの世界で、この地球上で人間にだけね与えられたスペシャルなねギフト、能力だというふうに思ってるんですよね。いや、もしかしたら翻訳こんにゃくとか食べてみたら 犬とか猫も独自の言語体系を持っていたりするのかもしれないけど、それはわからないということでさておきですよ。まあ一応僕の認識している限りでは、言葉は人間に与えられたギフト、能力みたいな感じで解釈してます。まあ、一部ね、まあ、ショートな情報を伝え合うというのはどんな、ね、動物とかでもやってるのかもしれない。危険であるとかね、そういうこと、求愛とかそういうのはあるかもしれないけども、こんな風に複雑に絡み合った、まあ、言葉というものを使えるのは人間だけかなというふうに思うんですけど、僕らはそういう能力をね持っているからこそ、これをね誰かを傷つけるためではなく、誰かを幸せにするために使っていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。と、そんな感じでね、今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタタでした。またおいで。